こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社 MMT 現代貨幣理論入門は、L. ランダル・レイによる現代貨幣理論の体系的な入門書であり、金融政策と財政政策を切り離して考える従来の経済学に対して、両者を一体の貨幣制度として捉え直すことを目的としています。主題は政府通貨の仕組み、租税の役割、国債や中央銀行準備の意味、そして失業や物価安定に対する政策対応です。特に、主権通貨を発行する政府は、自国通貨建てで支払い不能に陥らないという見方と、税は財源確保だけでなく、通貨需要を生み出す機能を持つという説明が核になります。合わせて、ミンスキーの理論を背景に雇用を支える最後の雇い手政策にも触れ、MMT を抽象理論ではなく、制度と事実から理解させる構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、租税は財源ではなく通貨需要を生む仕組みとして描かれる本書の最重要論点の一つは、税金を政府支出の原資とみなす常識を逆転させる点にあります。 MMT では政府がまず通貨を発行し、その通貨で納税義務を課すことで人々に通貨を必要とさせると考えます。つまり税は政府が後から集める資金ではなく、通貨を社会に受け入れさせる制度的な装置です。この見方は、貨幣を商品交換の中立的な媒介とみなす伝統的な説明と大きく異なります。例は、貨幣の価値が市場の自然発生だけで成立するのではなく、国家の課税権と決済制度によって支えられる点を強調します。そのため、税制は単なる歳入手段ではなく、貨幣制度の中心的な構成要素として位置づけられます。政府が何のために課税するのかを、財源調達だけでなく通貨秩序の維持という観点から理解できることが本書の大きな特徴です。次に、主権通貨国の支払い能力をめぐる財政観の転換。本書は、自国通貨を発行できる政府は外貨建て債務や金本位制の国とは異なり、支払い不能の制約を本質的には受けないと論じます。これは政府の財政を家計の収支と同じように考える見方に対する強い批判です。家計は収入の範囲内で支出を管理しなければなりませんが、通貨発行権を持つ政府は少なくとも自国通貨建ての支払いについてはその前提が当てはまりません。したがって、重要なのは赤字か黒字かではなく、実体経済に対してどの程度の支出が適切かという点になります。ただし、本書は無制限の支出を無条件に肯定しているわけではありません。供給能力を超えた支出はインフレを招くため、制約は財政資金ではなく物価と実物資源にあると整理します。この議論により、国債残高の大きさそのものを政策判断の中心に置く従来の発想から、インフレ管理と実体経済の安定を重視する発想へと視点が移ります。さらに、政府支出と中央銀行の操作をバランスシートで読み解く本書が教科書として評価される理由は、政府支出が実際にどのような手続きで行われるかを制度と会計の両面から説明している点にあります。MMT は政府と中央銀行を切り離された存在ではなく、通貨発行システムとして連続したものとして捉えます。政府が支出するときには、民間部門の預金や準備が増え、結果として民間の金融資産が拡大します。このプロセスは、支出の前に税収を集めなければならないという単純なイメージとは異なります。本書の強みは、こうした主張理念だけでなく、決済や資産負債の動きとして示すところにあります。読者は、国債発行や準備預金の調整が何を意味するのかを、抽象的な政策論争ではなく制度上のオペレーションとして理解できます。そのため、本書は理論書であると同時に、現代の通貨制度を読み解く実務的な入門書でもあります。そして、失業対策としての最後の雇い手政策とミンスキーの影響、本書は MMT の源流としてハイマン・ミンスキーの議論を重視し、失業問題への具体的な政策案として最後の雇い手を紹介します。これは、政府が希望する全ての労働者を最低賃金で雇用することで、景気変動に左右されない雇用の下支えを行う構想です。例は、一般的な総需要拡大策だけでは、雇用の改善より先にインフレが進む可能性があるとするミンスキーの問題意識を継承しています。そこで、政府が雇用の受け皿を直接提供することで、完全雇用と物価安定を両立させようとします。この政策は、失業を単なる市場の調整不足としてではなく、貨幣経済の制度設計の問題として捉える点に特徴があります。また、景気後退時に自動的に雇用を増やし、景気回復時に縮小するため、安定化装置としても機能します。本書では、 MMT が単なる財政拡張論ではなく、労働市場の設計理論でもあることが明確に示されています。最後に、財政緊縮主義への批判と日本の政策論争への接続。本書は理論解説にとどまらず、財政緊縮主義に対する強い批判を含む政策書として読まれています。特に日本の文脈では、 消費増税や国債残高への過度な懸念に対して MMT の観点から異なる判断基準を提示します。政府は財源不足を理由に必要な支出を抑えるべきではなく、重要なのは景気や雇用、インフレ圧力の状況だという考え方です。このため本書は社会保障、公共投資、教育や災害対応など現実の政策分野にどう応用できるかを考える材料になります。一方で著者はインフレ制約や制度条件を無視して良いとは言っていません。わしろ、支出の拡大が常に正しいのではなく、実体経済の余力を図りながら調整すべきだという点を示します。こうしたバランスが単純な反緊縮論との違いです。日本で MMT が注目された背景を理解する上でも本書は重要な位置を占めます。結論として、 MMT 現代貨幣理論入門は現代貨幣理論を単なる挑発的な経済思想としてではなく、政府中央銀行民間部門の関係を制度的に読み解く体系書として学びたい人に向いています。特に財政赤字や国債残高を機械的に悪とみなす見方に疑問を持つ読者、通貨発行の仕組みを会計と政策の両面から理解したい読者、失業対策やインフレ管理を実務的に考えたい読者には有益です。似たテーマの入門書が概念紹介にとどまることが多いのに対し、本書は政府支出のオペレーション、租税の機能、主権通貨の制約条件、最後の雇い手政策までを一つの理論枠組みとして結びつけている点が際立ちます。賛否の分かれる理論ではありますが、少なくとも現代の貨幣制度をどの前提で理解しているのかを問い直す力があり、政策論争を読み解くための基礎体力を与えてくれる一冊です。ご支援いただける場合は L. ランダル・レイ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。